はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは特別なことは必要ない、特別なことは必要ない。おはようございます。特別なことは必要ないということなんですが、まあ、しょっちゅうですね、習慣なんて言ってるもんですからね、結構重複するような内容になってしまったりもするかもなんですが、まあ、これしか聞いてないという、この時だけとかね、たまたま聞いたということも多々あるので、僕は同じことを何度も言うという感じなんですけども、でも何度も言うというのはもう一個なんか大事なことがあってですね、大事だから何度も言うということですね。それぐらいみんな手こずるんですよ、習慣って。で、習慣作りっていうとですね、どうしてもこう、なんか特別な、なんか必殺技があるんじゃないかと、このように思うかもしれないんですが、まあそうじゃないんですね。今やっていることにくっつければいいんですよ。なんか今までしていなかった、これから新しくするって思うとですね、どうやろう、こうやろうって考えるんですね。で、今までしていたものに新たにくっつけるわけですから、まあそうそう余地ってないんですよ。みんなそんな暇じゃないですよね。いくら自粛期間って言っても、私たち介護関係っていうのは自粛することすら、まあなかなか難しかったりしてですね、行かなければいけないことっていうことの方が多いですから、まあそんな暇じゃない。で、家にいたってそんな暇ってそうないわけですね。家のことしなきゃいけないとか。じゃあその中でどうやって新しい習慣作るのっていうと、やっぱりですね、今やっているものなんですよ。で、みんな習慣ないですって思うかもですけども、いっぱい持ってますよ。みんなコーヒー飲むって、毎朝飲むと、で、新聞読む、テレビ見る、これだって普通に習慣なんですよ。それで人生変えるかどうかっていうと、これはまた別ですけれども、習慣というところで言うならば習慣なんですよね。でしょ。で、スマホゲーム、これだって習慣ですね。隙間時間にやる。お化粧する、こういうのも習慣ですし、お料理する。これはまあ、お料理はちょっとね、家事ですし、まあ、習慣で皆さんやってなくてですね、まあ、もう、なんだったら旦那がやればいいのにと思ってる、ご家庭もたくさんあるのでね、これはもう、習慣と呼ぶにはちょっとおこがましいですけれども、まあ、毎日やっているという点で言うとですね、まあ、そうですよね。で、じゃあどういうふうに習慣を新しくくっつけるのっていうとですね、コーヒー飲むときに、まあ新聞やテレビ見るんであればですね、それを問題集とか解説動画を見るっていう機会に変えるとかですね、これ言うの簡単なんですけどね、やるの大変なんやぞとこういう声が返ってきそうですけれども、まあ知恵の話ですから、これを やらなければいけないというわけではないんですがね、まあちょっとまあ参考にだけしてもらったらいいんじゃないかなと思いますね。あと、スマホゲームをしている時間、こんなんだったらですね、これがまあ無駄だと感じるならばですね、やっぱその無駄な時間を削るという形で、そこに問題を解く時間を当てるというような形ですね。別にスマホゲームに限らずですね、例えば、まあ、YouTube をまあ見ている時間とか、TikTok を見ている時間とかですね、ああいうものをですね、ちょっと削ってやるっていうことも、大きなポイントになりますよね。だから、あれだって、隙間時間ですから、恐ろしいぐらい習慣力ついてるんですよ。もう気がついたら開いてやりますから。これがもし勉強になったと思ったら、恐ろしいですよね。いい意味で。もうめちゃめちゃパフォーマンス上がりますよ。だから、まあ、そういう時間の作り方、習慣の作り方でもいいと思いますし、お化粧なんか女性だったらされますけれども、まあ、その間にですね、何するかっていうのも大きなポイントですよね。もちろん一日のスケジュール考えながらお化粧するなんてこともあるんでしょうけれども、この時間によし、ちょっと包括的支援事業覚えたろうかいとね、お化粧してる間にこうやるんですね。傍らにですね、ちょっとまあメモを置いといてですね、忘れたら見ると。で、包括的支援事業、こう総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的継続的ケアマネジメント支援事業とかね、在宅医療介護連携推進事業、認知症総合支援事業、地域経営会議推進事業、生活支援体制整備事業とこう言えるようになったらどうですか。お化粧しながらずっと言っとけばいいんですよ、ね、で、考えながらやってればいいんです。今日はもうこれやろうって、で、明日もこれやろうって、じゃあ今度はこれやろうって、こうやって変えていけばいいですよね。お化粧しながらでも暗記って案外できますよね。分かんないですけど、やったことないから。トイレなんかはそうですよね。で、僕の場合はバイク乗りながらキーワード暗記したりしますね。音声聞くときもたくさんありますけど、この着くまでにこれを意地でも覚えるって決めるんですよ。結構長い時間あるんですけども、その間にもう絶対覚えるって言ってやるとですね、絶対覚えられますね。 でその彼忘れますから、もう一回やらなきゃいけないよっていうのは思っておかなきゃいけないんですけどね。これはちょっと別の話ですけど、である方なんかだったら、この合格した方にちょっといろいろ聞いてたらですね、お料理してる途中に音声をずっとかけてたって、ラジオみたいにかけてましたっていう方もいましたね。だからこういうふうにですね、何かにくっつけるっていう視点を持つのが一つですね。あとはね、やっぱめちゃめちゃ強いのはやっぱ環境なんですよ。環境で、その環境ってどういうものかっていうと、例えば周りに合格者しかいないと、受験勉強で合格した人しかいないような状況だとですね、やっぱ合格率上がりますね。どうしてかというと、その人たちは合格しているわけですから、合格するということに対してまあ疑いはないですよね。まずはで、いや、ちゃんとやれば合格するよというそのノウハウ的な部分もおそらくあるでしょうね。で、まあ、メンタル的な部分のサポートも入りますよね。周りにそういう人たちしかいないので、やっぱ自分の基準っていうのがその人たちに合ってきますから、やっぱりある程度ですね、学力っていうのも上がりますし、受験に取り組む時の、ポイントっていうのもですね、普通に一人で戦うよりはやっぱ随分違うと思いますね。で、あと強制力っていうのを僕たちはよく使っています。強制力どういうことかっていうと、僕なんかだと、まあ、コラムなんかもそうですね、毎日やりますって言ってるので、どっかでやらなきゃいけないっていう強制力があるので、やらないということがありませんね。あるいは朝なんか僕、そのアキラクラスってあるんですけど、その講師育成プログラムの僕のクラスでですね、ちょっと試験的にやっているもので、オンライン自習会っていうのを5時45分から6時半でやってますけど、あんなも言っちゃったからね、言っちゃったらやらなきゃいけないわけですよ。やっぱやめますとは言えないですよね。少なくとも一通りですね、かっこつくまではやめられないですね。もうやめることすら僕分かんないですか、考えてないです。でもやめるかもしれない、どこかでね、形がついたら。そういうような状況ですけど、少なくとも今現在突然辞めることは絶対にありませんから、意地でも起きますし、意地でも部屋開きますよね。めちゃくちゃ眠いと思っても起きるんですよ。でやるわけですね。こうしてたら絶対にやらなきゃ仕方ないんですよね。サボれないんですよ。でもどうですか、その時間で僕はやっぱ仕事したり勉強したりしますね。本読んだりしますね。自分一人だったら絶対に寝てます。自信持って言うわけじゃないけど、寝てますよ。でも誰か来るかもと思った時点で、もうたとえゼロでもですね、やっぱ起きれますね、朝。これは強いですよ。だからそうやって、あとこんなのもやってますね。何月何日に講座やりますって決めてアナウンスするんです。もう言っちゃったらやらなきゃいけないから、当然その準備で勉強するとかいろいろするってありますよね。こういう強制力っていうものを、使うっていうのも一つですね。これは結構強いですよ。その言うまではちょっと大変でしょうね。こうやりますとか始めますっていうのはね。だから仲間でもいいですよ。会社の仲間で一緒に受ける人がいるんだったら、ちょっと勉強会週一回やりましょう、必ずやりませんかとかですね。あるいは自分がリードしてもいいですよね。こういうのやりますんで、よかったら来てください、毎週何時から何時までやっていますので、よかったら来てください、自習会ですって言って開くって宣言したらいつか来るでしょうから、ずっと開いとかなきゃいけないですよね。そういうのもありますよね。こういうふうに考えてみるといいと思います。で、習慣でみんな始めるのがずっと怖いって思ってるのはですね、永遠だと思ってることですね。もちろん永遠一生続く習慣として身につけば、もうこれは大したものですし、素晴らしいと思います。だけど始める前のハードルになるのであればですね、まずは60日続ける習慣として作ってみようって思ってやってみるのも一つですね。とにかく始める時のハードルが全てなんですよ。みんな始めてしまえばもうやるしかないんですけども、そのやるって決めるまでがもうみんな苦労するので、まあそういうところは適度にハードルを下げつつですね、そして導入して続けるにあたっても、できるだけ無理なく、続けていけるような習慣というのをですね、ぜひ作ってみてほしいなと思います。特別なことは必要ない。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。